ヘルスインフォ、健康情報。不妊治療費、保険診療分の助成を始めます。保険診療で生殖補助医療、体外受精、顕微受精や男性不妊治療を受けたご夫婦を対象に、10万円を限度に治療費を1回限り助成します。保険診療分のみを助成し、自由診療分は対象外となります。なお、自由診療分の不妊治療費助成については、埼玉県不妊治療助成事業の対象者に対し、引き続き助成を行っています。対象、次のすべての項目に該当する方。1、夫婦、事実婚含むの双方または一方が、治療開始から助成申請時まで、鶴ヶ島市に住民登録があること。2、令和4年4月1日以降に、保険診療として実施した生殖補助医療、体外受精、顕微受精や男性不妊治療を行った夫婦。3、過去に自由診療または保険診療で行った不妊治療に対し、鶴ヶ島市及び他市区町村で助成を受けたことがない方。4、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。5、市税に滞納がないこと。その他、助成の対象となる治療内容や申請手続きなどの詳細については、市ホームページをご覧になるか、保健センターまでお問い合わせください。問い合わせ先、保健センター、電話271-2745。市ホームページはこちらと書かれた二次元コードと、県ホームページはこちら、自由診療分と書かれた二次元コードがあります。新型コロナウイルス感染症対策について、問い合わせ先、感染症対策課、電話227-9522。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止へのご協力をお願いします。発熱などの体調不良に備えて、あらかじめ新型コロナウイルスの抗原検査キットや、市販の解熱鎮痛薬を購入し、自主検査やセルフケアの準備をするとともに、万が一の災害などにも備えて、日頃から食料品などの備蓄をしてください。新型コロナ対策。発熱など症状のある方へ。県では発熱などの症状がある場合に、地域の身近な医療機関などで受診することができるよう、指定医療機関を公表しています。県ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。新型コロナワクチン接種。新型コロナワクチンの接種は、令和5年3月31日に終了となる予定です。終了日が近づくにつれ、接種できる医療機関や予約可能日が減少するため、接種を希望する方は早めに接種してください。市ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。無料 PCR 検査。感染リスクが高い環境にあるなど、感染に不安を感じる無症状の県民の方は、県内の指定薬局、ドラッグストアで無料検査が受けられます。県ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。罹患後の後遺症にお悩みの方へ。新型コロナ感染症の後遺症には、倦怠感や息切れ、集中力の低下などの症状が見られ、人によっては日常生活に影響が生じる場合があります。県では、後遺症の診療を行う医療機関を公表していますので、県のホームページを確認の上、医療機関にご相談ください。県ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。フレイルチェック測定会。外出自粛の長期化により、 上手に話ができなくなった。歩く速度が遅くなった。物忘れが多くなったと感じることはありませんか？もしかしたら心身の活力が低下したフレイル、虚弱の状態にあるかもしれません。早めの気づきと適切な対処方法を学び、健康長寿を目指しましょう。対象、市内在住の65歳以上で、両日参加可能な方。日時、1日目、2月24日金曜、10時から12時。2日目、3月3日金曜、10時から12時。場所、富士見市民センター。内容、1日目、フレイルチェック測定会。質問紙を用いたフレイル兆候の確認、測定機器を使用した筋肉量などの測定。2日目、フレイル予防ミニ講座。歯科衛生士、管理栄養士、保健師によるフレイル予防についての講話。定員15人、申し込み順。参加費無料。持ち物、飲み物、筆記具。その他、測定しやすい服装。裾を膝下まで上げられるズボンなど。申し込み、問い合わせ先。2月6日月曜から健康長寿課健康増進担当へ。出産・子育て応援事業を始めます。市では妊娠期から出産・子育て期までを切れ目なく支援するため、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う出産・子育て応援事業を始めます。相談支援の充実。妊娠届出時、妊娠8ヶ月頃、出産後など、保健師との面談やアンケートなどにより、妊婦や子育て家庭に寄り添って出産・育児を支援します。応援金の支給。出産・育児の負担軽減を図るため、妊娠中と出産後の応援金を支給します。1、出産応援金。妊娠中の応援金。妊婦一人当たり5万円を支給します。2、子育て応援金。出生後の応援金。新生児一人当たり5万円を支給します。対象者、支給額及び申請方法。令和4年4月1日から12月31日までに出産した方。妊娠中分の5万円と出生後分の5万円の合計額を支給します。該当者には案内文書を送付します。令和4年12月31日までに妊娠届を提出した方。妊娠中分の5万円を支給します。なお、該当者には案内文書を送付します。流産・死産となった方も対象です。令和5年1月1日以降に妊娠届を提出した方、提出する方、妊娠届出の面談時に制度をご案内します。問い合わせ先、保健センター、電話271-2745、子ども支援課、子育て支援担当。業務上の新型コロナウイルス感染は、労災保険給付の対象となります。労働者が業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。詳しくは、厚生労働省ホームページの Q&A をご覧ください。問い合わせ先、埼玉労働局労働基準部労災保障課、電話048-600-6207。ここに詳細はこちらと書かれた二次元コードがあります。がん検診の結果、要精密検査となった方へ。市の40歳以上の死因別死亡割合が最も高いのはがんです。がんは治らないというイメージがあるかもしれませんが、診断と治療の進歩により、 早期発見、早期治療で治せるがんが増えてきました。精密検査が必要、イコールがんというわけではありません。精密検査では、がん以外にも、早めの治療が必要な病気が見つかることがあります。また、大腸がん検診では、便潜血検査を行いますが、検診で一度でも陽性になった場合は、便潜血検査を再度受けるのではなく、大腸内視鏡検査などの精密検査を受けることが大切です。適切な検査方法で精密検査を受けましょう。治療は早ければ早いほど体に負担が少なく、費用面でも負担が少なくて済みます。がん検診の結果、精密検査が必要と判定されたら、早期がんを見つけられるチャンスと考え、自分のため、そして心配してくれる周りの人のためにも、必ず精密検査を受けるようにしましょう。問い合わせ先、保健センター、電話271-2745。健康応援団、ナンバー215。感染症予防のための食事。寒い冬の到来で、新型コロナウイルスの感染再拡大やインフルエンザの同時流行も油断できない状況が続いています。日常的な感染症対策はもちろんのこと、毎日の食生活で感染症に負けない体づくりを心がけましょう。では、感染症予防や重症化しないためには、どのような食事が良いのでしょうか。ポイントは3つあります。1つ目は、感染から守り、高熱にも負けないように、日頃から欠食せずに必要なエネルギーを取ることです。特に朝食をしっかり取ることで、一日の体温を維持し、体のリズムも整えてくれます。二つ目は、良質なタンパク質を毎食取ることです。タンパク質は免疫機構の柱となり、ウイルス感染防御に欠かせません。肉や魚、大豆製品、卵などから最低でも一食に手のひらサイズを目安に取りましょう。三つ目は、免疫機能を維持するための十分なビタミン類、特にビタミン A、C、D を取ることです。これらが多く取れる緑黄色野菜や柑橘類、魚介類やキノコなどを意識して取りましょう。寒い季節は、タンパク質の食材と野菜やキノコをたっぷり入れたポトフのような具沢山スープはいかがでしょうか。体が温まりますし、食材を少しずつ変えて和風、洋風にアレンジするとバリエーションも広がります。女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士、春日千佳子。